それでは今日の、御言葉です、今日恵みをいただく御言葉は、ルツ記の一章、一節から五節です。
ルツ記1장 1절부터 5절까지오늘부터수요일날룻기를계속나갈겁니다
룻기非常に短い書物ですけれども、ここをですね、じっくり、これから学んでいきたいと思います。
ですね、多分ね、公開メッセージとして御言葉を学んだら、これがどれだけ素晴らしいかっていうのをね、ルツ記のこの公開メッセージ今週からしますので、これを通して皆さんがね、味わってほしいんですよ。そしてこのルツ記の公開メッセージを通して私たちが得るべきものはたくさんありますので、ルツ記これによって公開メッセージに預かる皆さんが本当に祝福に祝福を重ねる、その祝福に預かりたいと思います、
はい。じゃあまずルツ記の一章一節から五節までお読みいたします。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉があった。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はエリメレク、妻の名はナオミ、二人の息子の名はマフロンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっている時、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルパで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしマフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。アメン。では初めに一言お祈りします。愛するイエス様、御言葉であられるあなたが今このところにおいて、主ルツ記、ここからあなたの命をいただきたいと今願い、ここに集いし一人一人です。どうかあなたがお言葉を与えてくださり、今必要な養いを得させてください。御言葉がいかに力強きものであるのか、そしてこの主を昔書かれた書物と思われているこれが永遠の主を昔から永遠の未来に至るまで私たちを強め生かし、そして今実生活に、仕事に、家庭に、子どもたちの間に主をいかに働くか、それを教えてください。これからの一切をすべてイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン。このルツ記はですね、私が聖書を読んで初めてね、大泣きをした。ある人のためにお祈りをしました。その家を訪問するためにお祈りをした時に主が与えてくださったのがこのルツ記だったんですね。で、祈りの中でルツ記が与えられて、そしてそのルツ記を私が読みました。主よ、どんなメッセージをしたらいいんですかって。で、読んでるうちにね、涙がもう、だからね、私が聖書を読んで初めてね、大泣きしたこの、聖書はこのルツ記なんですね。だからそれからこのルツ記に対する私の思いというのはもう特別なものがあるんですけど、ルツ記の御言葉をね、これを研究すれば研究するほど主の宝物がたくさんここから出てくるんで、本当に驚きの書、祝福の書として私は本当にルツ記を愛しています。
ルツ記は、合計すると4章しかない、ね、他の書物に比べればかなり短い書ではあるんですけども、で、このストーリー、大まかに言いますとですね、ルツという、女性、モアブの女、要するに違法の女です。本来、礼拝に参加できない、そういう違法の女 なんですけれども、この一人の女性ルツがある悲しい目にあって、でそれで、しかしその悲しい目に遭いながらも、その中で誠の神様を信じて、で神様を信じて救われる、でそれでイスラエルの中に入ってきます。でそうしたら不思議な導きで、ね、そこの有力者の男性ボアズという男性と出会って、でそれで最終的に結婚して、まあ、そこでハッピーエンドになるのが、まあ、世の中的な言い方ですけども、しかしこのルツ記の最後はですね、系図で終わってるんですね。でこの系図っていうのは、このルツと、ボアズの間から生まれた子、まあ、その子オベデ、でそのオベデの子がエサイ、エサイの子はダビデ、でルツ記の、まあ、ヘブライ語聖書ではダビデという言葉で最後終わってます。このダビデという人物、このユダヤの中で最も、ね、偉大な、そして重要な人物です。そしてこれ、ね、私たちキリスト者にとっても、このダビデという人物は非常に、ね、重要な人物となってきます。そしてこのダビデから、ね、随時どんどんどんどん、ね、下っていくと、イエスキリストがお生まれになる。新約聖書の一番最初の書物、マタイ福音書の一番最初の系図だということは皆さんご存知ですね、うん、このルツという名前、その新約聖書の最初のところでも系図の中でこのルツの名前が込められて、そしてそこからずっと下っていくとダビデ、さらに下っていくとイエス・キリストがお前になる。ですからこのユダヤにとっても、また私たちキリスト者にとっても、このルツという人物は非常に重要な人物になってくるわけです。
이 루키에 지금 마지막에 이 족보가 나오잖아요. 그죠? 족보가 나오는데 이 족보를 통해서 하나님이 우리에게 가르쳐주시는 게 뭐냐면은 하나님의 은혜로 말미암아 구원받는 백성들, 응? 백성들의 그 족보를 갖다가 하나님께서 여기다 딱 주신 거예요. 그랬기 때문에 루스의 이 족보 이후에 하나님이 약속하신 메시아가다윗의집으로오시잖아요그랬는데룻이왜중요하냐면다윗의집의조상이기때문이에요그래서이이방여자이고본래는이방여자이기때문에이방여자이고또이모압이라고하는그땅의사람일때예배에도참가할수가없는사람이에요그랬는데이룻이어떤사람이냐그러면여러분이이렇게보세요하나님이아니라고하신민족인데도믿음으로하나님이아니라고하시면서믿음으로껑충뛰어넘는사람네루스도와나니까그사람이카미가내제타유르사나이네소나노메구미니와하이르고도와데키나이아노대난데스요네또이것은아닌데스けど카노조치신의신고소나신고가네카미사마ここダメだよっつったこう仕切りがあったんですね壁その壁があったんですよ。彼女自身の信仰でね、この壁をね、いとも簡単にボーンと越えてしまった人なんですよ。しかも、彼女のその越えた様がね、どれだけ素晴らしいかって言ったら、マタイ福音書の、このね、系図の時に、このルツが出てくるんですよ。で、このルツがなんで重要かって言ったら、このルツのところに、神様が約束した旅で、がルツの子孫としてきて、そしてそのダビデの子孫から約束のイエス様。だからルツがどれだけ重要な人かということを私たちはねあんまりわからなかったの。でもルツ記とイエス様の系図これをつなげてみると、ルツって人ってもうすっごい人なんだっていうのがわかるんですよ。もしこのルツがいなかったらということになっちゃったら、ルツがいなかったらボアズがいない。ね、ボアズがいなかったら、ね、ダビデがいないんです。ダビデがいなかったらイエス様がダビデの子孫として来れないんです。だからルツは本当にルツ記だけで見る人物ではなくて、パスタと私がつけた名前があるんです。別な、ね、栄光の家庭の女なんです。
このルツ記ですけれども、ヘブライ語ではメギラットルツ
という名前です。ルツキはメギラットルツ。でこれどういう意味か、これルツの巻物という意味ですけども、でこのルツ、じゃあ
ルツへつるまりやってしまう、
うん、でルツはあの意味は美、美しいっていう感じじゃないですね、美あるいは友情っていう意味がこのルツにあります。ですから、まあ、あの美の巻物とか、ね、友情の巻物とも、まあ、訳せますね。でこの、ね、メギラットルツ、このユダヤの聖書の中では非常に異色な名前なんです、ね、どういうことで異色かというと、確かにあの聖書そのある人物の名前がそのまま書簡のあの書の名前になることはこれは多々あるんですね。サムエル記とかイザヤ書とか、あの、まあ、男性の名前、しかもユダヤ人の名前がそのままヨシア記とか書物の名前になることは多いんですけども、けれども女の名前、しかも異邦人、これ異色中の異例中の異例です。でモアブ人っていうと、この立法の方を見ますと、あの礼拝に加わってはならない、このモアブ人の10代後のものも、ね、礼拝に加わってはいけないっていうほどまで定められている、そのユダヤ人から嫌われたのがモアブ人なんですね。
그러니까하나님께서얼마나엄하게 이모압사람들을이스라엘의회중에들이면안된다고이스라엘에서살아서10대낳고또낳고낳고또낳고10대가살아도예배에들어오지못하게회중안에들어오지말게해라한민족이이모압이야그러는데룻이믿어라이담을넘는거야얼마나위대한지몰라요素晴らしいです。ルツは神様のね、もう10代って言ったのはもう不可能っていうことなんですよ。絶対にね、ということなんだけど、それでもルツがあのイエス・キリストの先祖になったっていうことは、ルツの信仰がね、神が定められたね、なってはならないというね、この壁をね、もう簡単にポンと飛んだんです。越えたんです。
で立法の中では、ね、なってはならない、礼拝してはならないはずのモアブ人が、なぜこの栄光の家系ダビデの、ひいおばあちゃんになって、でそれイエス・キリストの、ね、おばあちゃんのになっているか、なんかどうして聖書ではもう本来礼拝に加わってはならないはずの人がどうして礼拝に加わっているの、これをですね、恵みと言います。私たち本来異邦人です。本当は、ね、礼拝に加わってはいけないはず、本当は神様の救いがないはずですけど、なぜか救われて、でそしてこうして ね、罪人である私たち、本当は神様から、ね、もう罪人ということで殺されなければならないはずなんですけれども、なぜかその罪が全部許されて清められて礼拝に加えられた民となっている。これからその恵みっていうんですね。
あのね、この恵みを、ね、ここでね、私たち正確に見ていきたいと思うんだけど、恵みというのはね、一方的に与えられるものなんですね。だから私たちがクリスチャンになる前というのは、イエス様信じたいって気持ちなかったんです、ね、なのに一方的な恵みによって信じなければならない、ね、その状況が与えられて、ね、そして信じなければならない道に立たされて、それで導かれていって私たちは信じたんですよ。だからこれはもう神様が恵みを与えてくださって、神様の恵みのこのね、プログラムの中においてそれがもうそのまんまなっていたんですね。なっていたんですけれど、このね、本当にルツに与えられたこれはね、私たちが受けた恵みとは別物なんです。私たちが受けた恵みは、10代まで入れてはならないはなかったの。私たちに。そうでしょ？だけど、モアブ人は、ね、たとえイスラエルの中に入ってきて住んでも、ね、彼らは10代、いつもダメだよ、言われてた。だから、もう、私たちに与えられたこの救いの恵みも素晴らしいものなんだけど、ルツに与えられたこの恵みというのは、もう、本当に神様の素晴らしい恵みなん
です。ですから主の回収から最も遠く離れているはずのものが主の回収になぜか加えられる、うん、 救いから最も遠いはずの罪人がなぜか救いに入る、これ福音の醍醐味というですね、あのイエス・キリストの福音、今世界中に伝えられてますけども、この福音の醍醐味が本当に本来救われるべきでないはずのものが救いに入る。でまさにこのルツはこの神様の恵み、そして、ね、今私たちが福音と呼んでいるものの、まあ、根幹的な存在がこの、まあ、ルツなんですね。じゃあこの神様の恵みに誰も彼もが、ね、入ってくることができるかというと、そうじゃないです。
여러분이지금정말중요한말씀을하셨어요우리가지금받은이구원의은혜있잖아요구원의은혜를우리가어떻게구원을받았는지그걸한마디로뭘로표현을해야된다라고한다면루스를보면알아요루스에게주신그은혜가우리에게이미되는거예요인류라는적으로구원받을수없는10대가하루도안된다고합니다그런사람인데도불구하고하나님께서은혜주셔서구원을받았다는거예요그리고예수님의족보에까지들어가서어영광의가문의여자가됐다는거예요그러니까내가받은은혜가뭐냐라고생각해서 내가받은은혜를한마디로얘기를정의를할수가없잖아요그치그러면루스를생각하면돼요응도저히도움받을수없는나10대를이스라엘사람하고같이살아도예배에들어갈수없었던나응그랬는데하나님께서특별한은혜를주셔갖고하나님의은혜가운데구원받아서하나님의이계수족보안에들어갖고있는나예수님의족보밑에들어가있는나이게내가받은구원이에요
誰も彼もがこの神様の恵みの中に入っていけるかというとそうじゃない、うん、でそれ例えば、ね、この4節に2人の息子はモアブの女を妻に迎えた1人の名はオルパでもう1人の名はルツとレツであった、ねここにモアブの女2人出てくるんですね。オルパとルツでここで、ね、ルツ記の主人公はルツの方なんですけどもじゃあオルパはどうなったのかオルパはこの神様の恵みの中に入ってこれなかったんですね。ルツは入ってこれた。じゃあ一体この違いは何か、要するにこの救いと滅びの絶対的な壁があるんです。恵みに入れるかそれとも入れないか、その境界線はその境界線を飛び越えるその秘密は信仰なんですね。
그러니까오르바에게이루스에게똑같이믿음이있었어요믿음이있었는데넘어야될경계선이오르바에게도루스에게도있었다는거예요그랬는데이경계선을넘은사람은루시고오르바는못넘었어요だから恵みや一方的に神が与えてくださって、ね、だからモアブの地にまでその恵みがいってそしてエレメグル家がそこに引っ越ししたおかげでこのモアブの女二人オルバとルツはねこの恵みの家にね結婚して嫁いでそして恵みの家の中で自分の周到さんナオミを通して信仰を全部教えてもらったんです信仰で教えてもらってそしてこの恵みをねいただいた恵みをいただいたんだけどそれを自分のものにするためには、ね、私たちが一生懸命勉強するじゃないですか勉強した後に試験をやってそして公務員になったり何かになったりするでしょ勉強一生懸命したんだけどそのテストを受けないということで、ね、勉強はしたもののテストを受けてないから勉強した後にある、ね、いろんなものを自分のものにできないということがあるだから信じたんですよ信じたんだけど超えなければならないこの信仰恵みによって信じた信じたんだけど今度は恵みによって信じて信仰が芽生えました信仰が芽生えた時に自分のこの信仰を持って超えなければならないこの警戒線がある、ね、仕切りがあるということなんだけどオルバとルツにはお互いに同じ仕切りがあったんですよ壁があったんだけどオルバはこれを超えられなかったそしてルツは超えたということでオルバが超えたらオルバキになっちゃった
オルバキ
そう
ね、うん、2人とも増えたら、ね、オルバとルッツチってなったりっていうことなんだけど、ルッツしか増えなかったんです。だからこれはルッツチ、うん、
このルッツチですから、信仰が結局あの救いに入るか入れないか、この異邦人モアブの女にルツ、彼女らは本来この神の民の中に入ってこれなかったけれども、神の民の中に入ってこれた、そのとっかかりとなったのがこの結構信仰なんですね。ですからこの信仰によって異邦人が救われ、私たちが救われるということが、まあ、ここの、ね、章の中に非常に込められていて、でそれでそれが本当に新約においてもルツが名前を連ねていく、まあ、ちなみに新約、ね、マタイの一章でも異邦人の女、他にも出てくるんですね。この、 あの、まあ、ボアズという男性の、ね、お母さん、ラハブって言うんですけど、彼女、ヨシアキで遊女として、ね、出てくるラハブなんですね。異邦人の遊女さえもこの、ね、栄光の垣の中に入ってくることができる。これなぜか信仰があったからですね。この遊女ラハブであったとしても、でも、ね、どうか あなたの神に、ね、私を救わせてください。神様はこの神様を恐れて神様のその保護の中に入ってこようとする人に対しては、神様はその救いの手を、ね、差し伸ばしてくださって、そしてその救いの手を、ね、掴む人がこの恵みに預かり、救いに預かることができるんです。でこのルツ記、この最初の一章一節では、裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。まずこの裁き司、これ何か、このルツ記の直前は四式ですね。あの日本語の聖書は四式と言いますけれども、この四式を、まあ、裁き司と言います。要するにこの、まあ、イスラエルの中でリーダー的な存在ですね、裁き司。この四式がどういう時代だったかというと、この四式の一番最後、ね、あの21章の25節、
사장이그맨마지막부분그나오는말이있어요.
예. 시식기の21章25節。その頃、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。まあ、という時代です。イスラエルには王がない。そして命名、一人一人が独立して自分の目に正しいと見えることを行っていたという時代で、この四式の時代ですね、イスラエルの中でももう1番か2番ぐらい入るじゃないかっていうほど暗い、すさんだ、争い満ちた時代でした。で、なんでそんな時代になってしまったかっていう、その根拠がこの、ね、20章25節なんですね。命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。自分の目に正しいと見えることを行っていたら悪いの？まあ、普通の人は思うかもしれないんですけど、そうです、悪いんです。神の民にとっては、ね、そうなんです。
あのね、自分の目にでしょ、自分の目にだから、私の目に正しいことと、ね、あの小林先生の目に正しいこと違うんです。だからみんな自分の目に正しいってなっちゃうと相手は感情なしなの。だからもうこの四式の時代というのは、ね、本当に、うん、もしかしたら、ね、ノアの時代次ぐらい、ね、もうとんでもない時代かもしれない。あのもうどうしようもない、あの、ね、こう生きることのこの基準がない時代、ね、泥棒するなっていうことがあるんだけど、ね、でも悪いやつから取るのは泥棒じゃないんじゃないのっていう人がいたり、そしてあのそのたくさんあるやつから取ったらそれはいいんじゃないので、泥棒しちゃいけないんですよ。だから命名が自分がいいと思っていることを知っていた時代、ね、だからあの人の信仰というのがもう神の御言葉が存在していない、存在していないから身勝手な、ね、ことをする時代、その時のこの次のこのルツ記なんですよ。だからこのあのルツがなんで偉大かって言ったら、そういうねすごい時代にね、ルツがね、神様が言った言葉の壁をボーンと飛んだんですよ。
だから偉大なんです
。四式の時代、要するに一人一人が好き勝手なことをしてたんですね。神の民はじゃあ何によって、ね、歩んでいくべきか、これです。聖書、神の言葉に従って歩んでいくのが神の民の本来あるべき姿。いや、本当はね、人類全体がもともと神様の言葉に従って歩むべきだったんですね。あのエデンの園でアダムといえば、世界にまだ、ね、その二人しかいなかった時、神様の言葉に従って歩んでいた時は本当に幸せで、何もかも備えられて、一切恥ずかしい思いも、ね、罪、死、病気でもなかったけれども、神様の言葉から離れた時から、ね、死が、病が、苦労が、ね、絶えなくなってしまった。だから人はみんなですね、神様の言葉に従って歩むべきであって、めいめいが、ね、自分の好き勝手に歩むべきではないんです。ね、アメリカ人が良かれと思うことと、はい、ありがとうよ。アメリカ人の正義とアラブ人の正義って全然違いますね。だから お互い私が正しいんだ、私が正しいんだで、それで戦争が起きてるんで、で人が殺されたり、ね、してるんですよ。だからめいめいが自分の目に正しいと見えることをお互いがお互い主張したら、ね、これ夫婦の間でも、ね、喧嘩が起きるわけですね。神様の言葉基準に従って各々が歩んでいれば、そして争うことはもともと起きないものです。でこの四式の時代、ね、そういうわけで神様の言葉をないがしろにして、でそれでした結果災いが起きる、良くないことが起きる。で人々が神様に助けてって叫ぶ、そしたら神様が憐れみの心を起こして、この裁きつかさ、この獅子を起こして、でそれでその時期安定する。けれどもその裁きつかさが年を取って死んだら、また各々が好き勝手なことを知らせる。そしたらイスラエルに災いが起こる。で人々が神様助けてって叫ぶ、そしたらまた神様が憐れみの心を起こして獅子をつかすっていうのが、ね、四式に12人に獅子が出てくる。12サイクルもですね、だからもう災いと救い、災いと救い、それずっと起こしてきたのが、まあ、裁きつかさが治めていた頃の時代で、う
ん、これね、なんで長らく説明をしているかって言ったらね、四式の時代に私たちがもし生きてるとしたら私たちもそうなっちゃう、ね、でも感謝のことに私たちは今ね、四式の時代ではなくてね、それぞれのこの聖書を持って生きられる、ね、恵みを与えてくださったの。だから自分がね、イエス様って今このことなんて思うんだろうと思うね、それね、自分でね、ちょっとイエス様なんて言ってるのかちょっと聖書の中で探してみようと思ったらいくらでも探せる、ね、だから獅子が与えられないと絶対物事がわからない、そういう時代じゃないっていうのは本当に感謝なんですよ。
でこの四式の後半見ると、これが神の民って、もう神の民がもう本当に性的に、ね、同性愛とかもうすごい残酷なこととかしたりして、これがイスラエルの中で起こるのっていうぐらいのすさんだ時代にもう最終的にはなってきてしまってる。これがこの、おのおのがめいめい自分の正しいと見えることを行った結果、そういうふうにすさんだ時代になってしまう。でその時代が、ね、このルツのが現れた時代だったんです。
今ねアメリカヨーロッパなんかがね、今悪いことがたくさん今はびこっていますよ。同性愛だとか、そして経済的にも悪い人、弱い人たちをすごい悪いことしたりしているんだけど、皆さんこう思えばいいんですよ。社会が悪くなる、国が悪くなって、人が悪くなっている時に教会見てください。教会をパッと見て、教会が力がないな、教会が御言葉がないな、教会でイエス様信じてる人たちがクリスチャンらしくないなと思ったら、それに比例して国も人も物も全部悪くなっていく。でもね、会社のことは人が全部一緒くたになってそうやっている時でも、一人でもちゃんとした神の御言葉に基づいて生きる人、 がいると、その人はね、その時代と関係なくちゃんと祝福されてちゃんと守られてる。だから私たちはこのルツジを守らない、学ばなきゃいけない。時代が悪くてもね、神にあってね、守られて祝福で、悪い時代の時にその人たちが出世した。
で、私たちは、ね、イエス様を信じて神の民と呼ばれる者たちですけども、この神の民がですね、何か起こった時、この、ね、裁きつかさが治めていた頃、要するに神様から離れていた時代、この地に飢饉があった、神様がですね、神様に立ち返らせるために飢饉を起こすことが確かにあります。で、このような時、人々は神様に向かって助けてって、ね、呼べば神様が助けてくださるんですけども、けれどもある種の神のためはですね、この飢饉が人生の中で起こる、なんか良くないことが起きると、神様助けての方向に行かないで、もっと、ね、パンがなくなった、じゃあパンはどっちにあるかな、あ、モアブの方にある、異邦人の方にある、世の中の良くないやり方でパンを手に入れよう、金を手に入れよう、そういう方面に走るタイプの神のためもまたいるんですね。
あのね、これ本当に私たちは覚えるべきが、あのね、あのエリアの時代に、アハブ王が悪い奥さんをね、奥さんと結婚したおかげで、奥さんがもうあらゆる悪いことをしている、それで空女スワイをイスラエルの中に入れてしまったということになっていた時でも、神様の、ね、恵みがイスラエルにあったから、農業豊かだったんです。あの時代というのは農業が豊作だったら、ね、もうすごい祝福されたしかないから、だからそういう状況だったんだけど、悪いことしているんだけど、神様がみんなが食べる分には困らないようにね、雨も与えて、そしてまだいろんな必要なものを与えてくださって、そして食べるものに困らなかったんですよ。そしたらエリアがこうやって見たら、空城スワイしているこう女ね、女が、王様の奥様が入ってきてから、みんながこの空城スワイをするようになっているんだけど、その悪くならないから、ね、農業も悪くならないから、だからみんなはどう思ってるかって言ったら、ちょうど持ってきたそのね、拝むものがね、農業が良くなりますようにとか、子供がいっぱい生まれますようにとか、そういうことを拝む神だったんで、みんなが錯覚したんです。ああ、これ新しい神に拝んだから、今いろんなものがね、もうすごくなってる、ね、うまくいってると思っていたのね。でもエリアは分かった。これは神が与えてくださった恵みなのに、人は空城スワイをしたから自分たちが今うまくいってると、と思っていたから、エリアが何したかって言ったら、もう雨が来ないようにしてください。雨が来ないようにしてください。ね、もう雨が降ってよく穀物が実ることが、空城スワイをしてそれで実ることだ、とみんな錯覚しているから、ね、この空城スワイをやめさせるためには雨が来ない方がいいということで、雨が来ないようにしてくださいって言ったんです。だからどういうことかって言ったら、悪いことしているんだけど物事はうまくいって、そして悪いことしているのに何にも不便な思いをしないということをすると、人はもうまっしぐらに悪いことをずっとしてもいいんだと思ってやってしまう、そういうことがあるから、時々神様は人のこの罪をね、これ以上は犯さないようにするために、その人の経済だとか、その人の健康だとか、その人の人間関係だとか、そういうところに恵みで主がこう手を入れる時がある。だから私たちも人をパッと見て、ちょっと良くない人が良くないことでこう栄えてるじゃない、うまくいってるじゃない、祈るべき。良くないことでその人が栄えていて、そしてね、もう教会生活も悪くなってる。で、そういうことになったら、もうこうやって手を挙げてね、エリアみたいに私たち祈るべきなんです。 良くないことでうまくいってるから神様のこと知らないっていう、どんどんどんどんそうなっているから、主よって今ね、それをあなたがもう恵みを閉ざしてください、祈らなければならない。だからここを見ても、神様は悔い改めなさいということで、一番人が困るの、ご飯食べるということは一番困るじゃない、朝昼晩食べなきゃいけないんだもん。なのに、朝昼晩ままならない、食べれない状況に陥ると一番人が困るじゃない。で、困ったことによって神様が願っていたのは、ごめんなさい、私たちが罪を犯しました、許してください、そしてこの今困っている状況から私たちを助けてくださいって言わなければならない。このね、ルツギに出てくるエリメルクは、ね、困った時に何を知ったかしたらね、いや、ここにいたら大変、引っ越ししようぜ、どこが一番ね、今パンがあるんだろうと思った時に、モアブの地が一番パンがあるということが分かったんで、モアブに引っ越しした。
で、本来神の民がこうやって飢饉が起こったとするならば、神様に本当は、ね、お願いしなければいけない、ところが逆方向で神様にお願いしない、でそれでモアブにある、ね、パンがある、行こうぜって、ね、やってしまった結果ですね、悲しい出来事がもっと、ね、さらに起きてしまうんです。でこの、ね、エリメレク、ね、その妻の名はナオミ、エリメレクとナオミの夫婦が、ね、マフロンとキリオンという2人の息子を設けて、そしてモアブの野に行った。そしたら最初は、ね、パンがいっぱいある、ね、一家揃ってモアブに来てよかったねよかったねって思ってたかもしれないんですけれども、けれどもまずこの旦那さんエリメルクが死んでしまいます。でエリメルクが、ね、死ん で息子マフロンとキリオン、ね、まあ、この2人、このモアブの女性と、ね、結婚させて、ね、1人が、ね、オルパ、もう1人がルツで結婚したけれども、ね、その幸いも長続きしないで、ね、10年以内に、ですからこのまずエリメリクが死んだ、でさらにこの2人の息子マフロンとキルヨンも、ね、この10年以内に死んでしまった。で結局最後このベツレヘムから出てきた中で生き残ったのはナオミというね、女性だけで、このナオミという女性、彼女ですね、信仰者でした。どれくらいすごい信仰者かっていうと、10年この、モアブの女性オルパとルツ嫁いできた嫁を10年以内に素晴らしい信仰者にですね育て上げるんですね、この異邦の女を。 ですから伝道して信じたら、しかと信仰を育て上げて、でしかも、ね、この中でルツは本当にこの、ね、あなたと一緒についていきますっていうぐらい、ね、もう自分の生まれ故郷を捨てて、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民です、そこまで素晴らしい信仰告白するほどにルツを育て上げたのがこの、ね、ナオミで、唯一ナオミだけが、ね、ベツレヘム出た中で生き残った、これ、ね、信仰者だったからです。ナオミはしっかりと、ね、この、本当だったら、ね、ベツレヘムは出ていくことを、ね、もう良しとしなかったかもしれませんけれども、ね、旦那さんが一家の長です。一家の長が、ね、このベツレヘムを出て、ね、パンがある、モアブに行こうというからには、ね、それを、ね、従わなきゃいけなかったんですけど、結局カネさんのその答えは、このベツレヘムから出てしまったらもう没落する以外になかったんですね。で結局この、ね、モアブの野において本当に悲しい目に遭、ね、ってしまったこのナオミ。でさらにこのオルパと、ね、ルツも、本当に悲しい目に遭ってしまった。この裁きつかさが治めているようなすさんだ時代の中で、でもしっかりと有力者になっていた過程もあったんですね、まあ、それについては、まあ、このルツ記の中に出てくる、ね、ボアズという男性がそうなんですけども、このボアズという男性しっかりと、ですからこの飢饉のような時代の中にあって、神様を信頼して、そして仲間同士、家族同士の中でしっかりと祝福の挨拶を交わしていたですね。 だからこのね、あのもう周りが不況で、飢饉で何も取れないようなそんな時代の中にあっても、しっかりとその時代の中の有力者になっていくことができる人物が、また他方であるわけです。それやっぱり信仰を固く保って、互いが互いに祝福の挨拶を交わしている、ね、そういうところは有力者になっていくけれども、この神様を捨てて、ね、目先にパンがあっちにある、まあ、ちょっと悪どい人たちがいるかもしれないけれども、でもパンがあるならあっちの方がいいやという家庭は、ね、捨てられていってしまった。でここにですから信仰の家庭が栄えるけれども、ね、不信仰な家庭は衰える、この法則が、まあ、この月の中にしっかりと根付いてるわけです。
あのね、ちょっとしたことがあったからって、その、 あの約束の地を離れるということはどういうことかって言ったらね、神を離れるっていうことなんです。あの神様は私たちといつも約束をする神様、ね、いつも約束してる。それでね、その神様が約束したことを私たちは契約っていうんですよね。だから神様を離れるということは、神様の約束を離れたということ、約束を離れたということは恵みも離れたということなんです。だから神様と私たちの対一の契約の証券というのは何かって言ったら、どんなことがあっても主にとどまるということなんですよ。主にとどまるということなんだけど、神様を自分の生きるこの、中で便利を図ってくれる方、痛い時は治してくださる方、ない時は物を与えてくださる方、つまずいた時はつまずきの石を取り除いてくださる方、何とかをしてくださる方、何とかをしてくださる方として神様を捉えてしまうとどうなるかって言ったら、ね、ある時神様がね、あることのために、ね、この干ばつを与えたり、物事がうまくいかないようにしたりした時に、神様とのこの約束を信じてないで、何とかをしてくれる神様ということになっちゃうとどうなるかしたら、その何とかをしてくれる神様が私が願った通りに何とかをしてくれないと、もうこの神様はもう何とかしてくれない神様。だからこの神様を信じてそこにいたらもう私ダメになっちゃうということになってしまう。だから神は何とかしてくださる神じゃなくて、神様と私たちの関係は何かって言ったら、何とかしてくださるから神様じゃない。神様と私たちの関係は何かって言ったら、もう御言葉によって、ね、本当に神の性質を良くして、そして御言葉を言っている言葉を自分の中に入れて、そして神様が持っていることを私が思うようになる。神様がやることを私もやるようになる、ね、神様がしたいことを私もする、神様がしたくないことを私もしないで、どんどんこの信仰によってこの神様と一体化していくこと、一体化していくことが、これが神様と私たちの、ね、この契約であって、何とかをしてくれるから神様じゃなかったら神様じゃないみたいな、この間違った信仰にね、陥ってしまうと、このね、エレメレクの家みたいに自分の思う通りにならなかったらね、ではさよならってモアブの地に行ってしまうんですよ。ここで主が残した人をちょっと見ていきたいと思います。主が残してくれたのが、女三人残してくれたんです。ね、女三人。ね、男三人、女三人いたんですよ。ちょうど半分子残りました。ね、聖書を見ると、この二人の息子も、その直美の夫も、信仰によってモアブの地で生きたっていう一箇所もない。ということは、彼らはモアブの地に行ってはもう神様すっかり忘れてる。ということなんだけど、ナオミはね、ずっとベツレムは離れてきたものの、ね、もう礼拝ができないこのモアブの地、ね、なぜかというと、あの時代は本当にこう神の宮に行かないと礼拝ができない、勝手に礼拝ができない。ね、 だからもう、イスラエルはこう祭りがたくさんあるじゃん。杉越の祭りとかいろんな祭りがたくさん、その都度人はみんな集まってくるじゃない。それはなぜかって言ったら、それを礼拝するために家々で礼拝ができないから、みんな礼拝ができる場所に集まってるんでしょ。だからモアブの地に行ってしまった時には礼拝が一切できないんです。でその礼拝が一切できないその状況の中においても、そのエリメレクとその二人の息子はね、その神様に対するその思いがなかった、思いがないから、全然彼らが神様にね思いがあってこうした愛したちに一切出てこないっていうことなんだけど、このナオミは神様に対する思いがすごいあったね。そしてまあ自分の家に嫁いできたそのルツやオルバにね、イスラエルはこんなところだよ、ベツレムはこんなところだよ、神様は私たちにこういうことをしてくれたよって、神様、イスラエルの神はこんな神だよ、それをずっとすっごいこと細かく教えてあげた、教えてあげたから、それをしっかり聞いたルツはね、言ったの、あなたの神が私の神、あなたの民が私の民、ね、あなたが死ぬところで私も死に、ね、死以外あなたを離れることがあったら幾倍も私を、ね、罰してもいいですよ。だからもうルツにオルバにこの信仰を伝授した。でその中でもうルツはもう確固たるこの信仰を持って、ね、行ったので、だからモアブ人は、ね、イスラエルの、ね、会衆の中に絶対加わってはいけないというこの、ね、言葉の、ね、壁を、ね、ポーンと飛んでいくんです。
でここに、ね、3人の女性が残ってしまった。で3人とも神様を敬う志がある。オルパはちょっと途中で抜け出してしまうんですけども、ケールも、ね、神様はこのもう身寄りがなくなってしまった女性たち、ね、当時本当に男性が力仕事をしたりして、でそれで男性が一家を支える存在で、もう夫を失ってしまった、ね、やもめとなってしまった女性はですから頼りどころがないということで、もうユダヤではもうしっかりとそのような女性はもう周りの共同体みんなでしっかりと養ってあげるっていうことがまた立法にあるんですけれども、けれどもそれも、ね、望めない状態ですね。このモアブ人の、地に行ってしまっては、けれども神様はこの信仰者の女性、ね、信仰者の弱い立場の人がずっと悲しいまま捨て置かれるようなお方ではないんです。でこの、ナオミ、彼女をずっとそれまで本当に死を死体求めて、それでこの異邦の地にあってもしっかりと自分の嫁になった女性、モアブ人だけれども、それを蔑んだりせずにしっかりとイスラエルの神主は憐れみ深い方ですよ、このお方を信じるならば本当に幸いなことが起こる、そしてイスラエルの掟は本当に人にとって優しい掟だからね、ですからこの掟にあって歩むならばあなたも幸いを得ますよ、しっかりと信仰教育をこの、ね、女性に、ね、伝えていた、その労に神さんはやがて報いてくださる時が来るんです。この時点ではまだこのルツキ一章の時点では本当に旦那さんのあるいは、ね、その人たちの不信仰のとばっちりを受けてもう悲しい目に遭う、でさらにまた悲しい目に遭って、もっと悲しい目に遭ってという状況ですけども、神様は決してそういう悲しい状態の信仰者をその状態にしておくことはないです。で、まあ、それについてはまた、ね、これを追って見ていけば分かるんですけども、このルツキですね、全体を通して神様が現れて何か奇跡を行って主はこうせられるとか、ね、そういう記述は一切ないんです。ただ神様は何か空気のような存在、今皆さんも神様は何か空気のような存在だけれども確かにおられる、皆さんの日常の中で、ね、神様の声を聞いて主はこうすれば、あなたはこれこれこうしなさい、ね、そういう具体的な指示とかは、あまりないと思うんですけども、全くそれと同じなんですね。ルツキ、神様はいる、そして本当に主を恐れ敬う人には陰で人知れず 人が計らずもたまたまポンって行ったら、実は神様のそれは導きだったっていうことがこのルツ記の中に、あるんです。でこのルツ記を通して信仰者が、主に対して信じる人がいかに助けられて幸いを得て、そして必ずこの栄光へと、導いてくださるか、このルツ記の中に書いてあります。でこれからしばらくですね、このルツ記からこの私たち信仰者は、今私たちも確かに神様は見えない、その声を聞けない、触れないかもしれなくても、でも必ず神様が生きて信仰者には報いてくださるのだ、そして本当に信仰者はいかに本来救いから遠のいているようなものであっても素晴らしい救いに入ることができるのか、このことをこれからルツ記から学んでいきたいと思います。どうかこのルツ記から幸いと恵みを得ていく皆さんでありますように。
アーメン。
イエスの名前で祝福します。
アーメン。アーメン。
じゃあしばしば祈りましょう。このルツ記から本当にこれから恵みをいただけるように、そして本当にこの神様の恵みをいただくそのためにはどうすればよいのか、まず私たちが知って、そして本当に神様が確かに生きて働かれる、この神様をないがしろにしたらどんなに災いに遭うか、けれどもこの神様により頼めばどんなに幸いであるのか、今一度このことを思い巡らしつつ、主と交わりを持つひとときを持ちたいと思います。それでユダのベツレヘムの人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。愛するイエス様、今この時代本当に人々は、この日本という国はあなたを知らない人たちが多く、まさに裁きつかさが治めて、それぞれが命名が自分の目に正しいと見えることを行う、そのような時代でありますが、しかしその中でも主よ、この信仰者たちがいます。主はあなたを恐れる山を信仰者たちがおります。この夫婦がおり、また親子がおり、主よ、そして男女がおります。あなたが主よ、どうかこのあなたを信じるこの信仰者たち一人一人が、主よ、いかに最後には幸いを勝ち得てあまりあるのか、主よ、本当に今日はあなたが示してくださったことを感謝いたします。私たちはこの時代のルツとなり、また本当にボアズのような主よ時代の有力者となっていくことができますように。主よ、男性と女性はやがて出会って結婚していきますが、主よ、本当に信仰の家庭家庭が築き上げられていきますように、この成田の地において、主よ、そのような幸いな主よ家庭が築き上げられていきますように、あなたが導いてください。子どもの主よ教育をあなたが守り、そして本当に子どもたちをこの世のあらゆる誘惑から守り、ただあなたの御言葉の中のその守りの隔離の中へと、主よ、あなたが導いてくださるように。全能者の翼の下に酒どころを求めてきた一人一人がいかに主よ報いがあるのか、あなたがこのルツ記から教えてくださるように。あなたが主よ本当にパンで満たし、また主よ御言葉のパンで満たしてくださるように、このことを主よあなたがこれから起こしてくださることを信じ感謝して、私たちの主イエスキリストの名前によって祝福したようにお祈りします。
アーメン。 ハラリアイする天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、干ばつがある時、人について、物について、ことについて、主よ、良くないことが起きている時、主よ、私たち自身が今主の正しい声に預かることができますように助けてください。今干ばつそのものを見るということではなくて、イエス様、今起きていることを通して主が私に与えようとするそのメッセージが何であるか、それをしっかりと捉えることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。このルツ記において、この主よ干ばつも主ご自身が本当になさりたいことがあった干ばつです。そしてこのルツ記のこの干ばつを通して、主よ、あなたはふるいに人をかけて、そして主に向く人、主に向かない人、主から離れた人、主にとどまる人、それをあなたは仕分けてくださり、主に向く人、そして主にとどまった人がどのようにこの律儀を通して主を祝福された結果を得ているか、まだ主を離れた人はどんな結果をまだ与えられているか、それをあなたは明らかに私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。干ばつというものは、主よ、あなたのメッセージが含まれています。だから物事がしっくりといかない時に、あなたのメッセージを私たちがそこから取ることができますように、主よ、そして私たちがあなたに立ち返り、そして今起きているこの人生のあらゆる干ばつを、主よ、本当にイエス・キリストにあって立ち返って、私たちの足並みをこう直すことによって全部主に解決に至って、そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。ルツ記は、主よ、あなたが干ばつということを通して人を仕分ける書です。主よ、本当に仕分けられてあなたに残るものであられますように、本当に仕分けられてこの干ばつの時に有力者となっていく秘訣を得ることができますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。このルツ記を通して私たちをこの現代における一人一人のルツとして、まだボアズとして、主よ、あなたが私たちを油注いでこの時代に生かしてくださることを心から感謝して、ルツ記を通してあなたが私たちに与えるその全ての幸いに預かるように、御霊を通して私たちを教え、そして育み育て用いてくださることを感謝し、イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン、アメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ハレルヤ。主に感謝です。ありがとうございます。